ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。これでニュースをお伝えします。インドネシアのジョコウィドド大統領は、インドネシアのジョコウィドド大統領は COVID-19 による100人の医療関係者の死ぬに不快の意を表明しました。インドネシアのジョコウィドド大統領は COVID-19 による100人の医療関係者の死ぬに深い懐疑との意を表しました。これは水曜日、アンタラ中心者が受け取ったプレスリリースで、大統領のスポークシュマンファジル・ラハマン氏が語ったものです。ファジル氏は COVID-19 のパンデミックがインドネシアを襲って以来、医療関係者は知ってみで取り組み、とても決心的にかつ専門性を持って奮闘してきました。政府は病院や医療関係者が COVID-19 感染の対応で感染しないようにマスクを着用し、手を洗って距離を維持することをルールとするよう、すべての人に呼びかけました。彼は、医療関係者が COVID-19 の感染拡大の連帯を持ちきり最前線にいることを伝えました。政府はまた、医療及び病院職員に対して、彼らがシフトシステムの実施や労働時間の制限において常にルールとすることを期待しています。それでは次のニュースです。インドネシア共和国の食品医療品監督庁 BPOM はメラプティ赤と白のうちの開発段階のロードマップを作成しました。これは9月1日火曜日、大統領事務局の YouTube アカウントを介して記者発表で、食品医療品監督庁長官のベニー・ルキドが語ったものです。ベニー・ルキド氏は、ロードマップは8月中旬に科学技術大臣に提出されたと説明しました。私たちは研究技術所、国立研究開発機関、エイクマン分子生物学研究所が 開発した赤と白のワクチンの開発を続けています。そしてペペオエムは作成されるワクチンの毎臨床、臨床および品質データの要件を満たすために必要なワクチン開発の段階のロードマップを作成しました。このロードマップは2020年8月14日に研究技術大臣に提出されました。その後、関連する関係者との FGD フォーカスグループディスカッションが行われるため、このワクチンの開発段階は国家プログラムのニーズを満たすため、当然、早めて計画された時間と一致するでしょう。ペニルキト氏はまた、PPOM が国際協力におけるワクチンの開発を支援していることも説明しました。安倍晋三首相は首相の辞任を発表して以来、就任の指導者から温かいメッセージを受け取りました。その中の一人はインドネシア共和国のジョコウィドド大統領です。ジョコウィドド大統領は Twitter アカウントジョコウィで、安倍首相は2014年にインドネシアの大統領を務めた時に会った最初の世界の指導者の一人であると述べました。大統領は安倍首相のリーダーシップの下、インドネシアと日本との二国間関係はより強固になったと語りました。ジョコウィドド大統領はまた、安倍首相が常に健康になるよう祈りました。安倍首相はすぐにインドネシア語を使って、ジョコウィドド大統領のツイートに返信し、ジョコウィドド大統領の温かいメッセージに心から感謝しました。そして首相在任中に確立された友達に、ジョコウィドド大統領とインドネシアのすべての人々に感謝の意を表しました。安倍首相は8月28日金曜日に日本の東京千代田区の首相官邸からルイダが発足する記者会見で正式に辞任しました。イラン最高指導者のアヤトラ・アリ・ハメネイ氏はアラブ首長国連邦 UEA がイスラエルとの関係を正当化することに合意したことで、イスラム世界とパレスチナを裏切ったと述べました。イラン当局は米国によって仲介された合意を非難しています。これは9月2日水曜日にアルジャチラが報告したように、ハメネイ氏が語ったものです。一部のイラン当局はアラブ首長国連邦とイスラエルとの関係の誠意とかが中東で混乱が生じる危険性があると報告しています。パレスチナは独立したパレスチナ国家の創設を支持する伝統的なアラブの抵抗力の弱体化により正義化することに激しく反対しています。過去のアラブの支持はパレスチナ人がイスラエルとの行き詰まった平和交渉において、パレスチナの数少ない有利な点の一つです。アラブ首長国連邦の特局はハメネイ氏のコメントと鋭い批判へのコメントを拒否しました。しかしアラブ首長国連邦の 外務省特局者チャマル・アル・ムーチャラック氏は、平和への道には憎悪の発言は必要はないと述べました。ロシアはパイロットのための自立周期ウィングマンとして機能する新しいドローンを開発しています。ロシアはまたモスクワで開催された2020年の運用兵器展示会で発表されたコロンスタッドグループ会社によって、グロムとヘリオスを含むいくつかの新しいドローンのデザインを作成しています。クロンスタッドグループのデザイナーであるニコライ・ドール・チネコク氏はスポートニック入手に対し、グロムはスコイ SU-35 および SU-57 戦闘機をサポートするように設計されていると語りました。クロムの重量は約7トンで、ペイロードは最大500kgです。これは9月2日水曜日、エイル・ラシアン・タイムズが報告したように、米国の新安全保障センターのアナリスト、サムエル・ベンデットが語ったものです。開発中の別のドローンはヘリオスです。以後、米国もロシアに負けたくありません。米国はアメリカのファルキリーという名前で有人航空機の自立チームメイトとして機能するドローンを開発しています。それでは最後のニュースです。アフガニスタン政府は約200人のタリバンの囚人を解放しました。政府当局者はこの動きは延期された平和交渉が迅速に行われるために実施されたと述べました。これは9月2日水曜日に名前を伏せたアフガニスタン政府当局者が語ったものです。アフガニスタン政府は国で起こっている20年間の戦争を終わらせるための一つのステップとして、交渉プロセスを遅らせている400人の強固タリバン囚人のうち200人を解放しました。囚人は8月30日月曜日と9月1日火曜日の午後に首都カブルの州刑務所から釈放されました。ロジーニ特局はタリバンがアフガニスタンの特徴部隊の6人のメンバーを解放したと語りました。400人の囚人はアフガニスタン政府が2月中に米国と反政府勢力グループの間の協定を履行するために解放した5000人のタリバンの囚人の残りです。これでニュースを終わります。
現在コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシア国民のマレーシアに入国する禁止についてお伝えします。 9月7日からマレーシア政府はインドネシア国民がマレーシアのすべての地域を訪問することを禁止します。この禁止は COVID-19 ウイルスのマレーシアでの連鎖を断ち切ることを目的としています。以前医療専門家はペトロナス駐院タワーで知られる国でコロナウイルス遺伝子の迅速な変異があったと疑っていました。インドネシアの他に同様に訪問が禁止されている他の国、すなわちインドとフィリピンがあります。以前はヨーロッパのいくつかの国もコロナウイルス攻撃の第二波に続いて彼らの領域への外国人の入国に制限を果たしました。マレーシアのラトゥクセリ・イスマエル・サブリア・アコブ国防大臣は9月1日火曜日プトラジャヤでの記者会見で大規模に移動し続けるウイルスの感染拡大を受けてアジアの参加国への立ち入りを禁止及び制限する決定が下されたと述べました。この禁止事項は永住者マレーシアのマイセカンドホームビザプログラム専門訪問パッシュ居住者パッシュマレーシア住民の配偶者学生を含むすべてのカテゴリーの外国人を対象としています。インドネシア国民のマレーシアに入国する禁止についてはインドネシア外務省が在インドネシアのマレーシア大使ジャイナル・アビディン・バカル呼び出し訪問禁止に関する説明します。外務省スポークシュマンのテク・ファイジャサ氏は9月2日水曜日にジャカルタのボイス・オブ・インドネシアの大使ゼイナ・アイビディン大使がインドネシア国民のマレーシアに入国する禁止を明らかにしたと語りました。テク・ファイジャサ氏によるとマレーシアに入国する禁止は一時的なものであり当局によって毎週見直されるということです。このためインドネシア政府はマレーシアに旅行する市民が行き帰りのスケジュールを調整する必要がある場合その重要性を確認するために旅行アドバイスを発行します。また政府はインドネシア国民とインドネシアを訪問する外国人の両方が緊急の場合マレーシアと同じものを準備する必要があります。異なる種類のウイルスの感染を許可せずローカルウイルスの変異を引き起こさせないではありません。これを書いている時点でインドネシアには18万人以上の陽性例があり12万9千人以上が回復し7万人以上が死亡しました。これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリッツァー賞のことから始めます。ピューリッツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリッツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は週末も正式には1962年6月4日村岡市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念してエルベ・ムルダニ記念碑は村岡地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生修道のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果1000人以上が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
dalam sebuah melodi. Senyum dan warai harimu, oh, rasakan saja. Mungkin hari-harimu terlihat tak berwarna, tapi itu hanya sebuah ilusi yang kau ciptakan. Sebuah ilusi yang kau ciptakan. Lepaskan beban dirimu, nikmati nada melagu. Langkahkan kaki menggebu, menari bebaskan semua rindu. Ikuti detaknya waktu, irama akan membuatmu bahagia, otak sendu.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌は Bill featuring Rizky Fabian と Tanisha の Rasa Kanlah でした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。今回はインドネシア語についてお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は国家災害管理庁は、土地の森林火災を早期に予測するについてお伝えします。国家災害管理庁は、地方自治体と連携して、毎年いくつかの州で数常発生する森林と土地火災を防ぐために早期の予測を立てています。国家災害管理庁の災害データ、情報通信センターのラディティア・ジャティの責任者は8月24日月曜日にジャカルタで受け取ったプレスリリースを通じて国家災害管理庁がペンタヘリクスのすべての予想、つまり政府、学会、企業、社会及びマスメディアの関与を優先し、森林や土地火災を防止するためにそれぞれの役割を持つと述べました。ラディティア氏はペンタヘリクス要素を使用することにより特に火災が頻繁に発生する地域では COVID-19 の大流行の時に森林と土地火災を早い時期から防ぐことができると期待されています。鎮静よりも予防の方は、より広範な影響を回避するのに、より効果的であるとみなされます。森林と土地火災を防止するために、国家災害管理庁は、知識開発、理解、森林及び土地管理の能力、地域の経済的可能性、並びに森林及び土地生産物に付加価値をつけることを奨励しています。 Raditya Shi は環境森林省とデイタン修復庁はコミュニティのエンパワーメントへの取り組みを発展させてきたと説明しました。またいくつかの技術的な手順を行われました。行われる技術的手順には気象庁の火災危険度評価システムによる早期警告システムの監視、国立航空宇宙研究所のホットスポットの監視及びデイタン修復庁からの土地の区画内の水位の監視が含まれます。これまでに6つの州が森林火災を防止するために緊急警報ステータスを確立しています。その州はリアウ州、南スマトラ州、ジャンビ州、西カリマンタン州、中央カリマンタン州、南カリマンタン州です。環境森林省からのデータに基づくと、8月24日月曜日の時点での6つの州での森林火災と土地火災の影響は約2万ヘクタールです。一方、2019年にインドネシア全体で火災の影響を受けた森林と土地の面積は94万2000ヘクタール以上に達しました。つまり約27万ヘクタールのデイタン地と約670万2000ヘクタールの鉱物地が影響を受けました。リスナーの皆さん、これでインドネシア区を終わります。
sudah tertulis begitu indah sepanjang rekah cerita kau taklukkan rindu yang meradang di hayalanku dan biar selalu tentang bahagia adalah ketika di palung hatimu terukir ribuan alasan untuk mencintai diriku dan taklukkan rindu yang meradang di hayalanku mencintai diriku dan mengarungi dirinya ternyata tak begitu indah mencintai
ただいた歌はビラルのルアンカチルでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるプッソナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、プソナインドネシアです。今日はジョクジャカルタ特別ニュースをご紹介します。ジョクジャカルタはインドネシアのジョクジャカルタ特別ニュースの首都であり、行政の中心地です。ジョクジャカルタ市はスルタンハムンクブオのアディパティ・パクアラム・スー知事と副知事の住居があり、総住民数によってインドネシア、特にジャワ島の南部で最大の都市の一つです。ジョクジャカルタ市は1946年にインドネシア共和国の首都でもありました。ジョクジャカルタの名前は平和を意味するアヨギア、またはアヨディアの2つの単語に由来しています。ジョクジャカルタは住民のほぼ 20% が学生であり、約37の大学があるため学生都市として知られています。都市はインドネシアのさまざまな地域からの学生の楽器によって特徴付けられます。ジョクジャカルタ市は学生市で有名であることに加えて、チャクフルーツから作られる典型的な食べ物であるクーデクと、ヨークドーから作られるスナック食品であるバッピアの町としても知られています。ジョクジャカルタ市は非常に戦略的です。なぜなら、ジョクジャカルタ、バンドン、スラカルタ、スラバヤ、ジャワ南部の都市を結ぶジャワと南中間道が主要なルートと、ジョクジャカルタ、マグラン、スマラン、ジャワと中心部の都市を結ぶジョクジャカルタ、スマランルートがあるからです。したがってジョクジャカルタの交通機関はこれらの都市間の移動を促進するのに十分です。この都市は陸路および空路で簡単にアクセスできます。ジョクジャカルタ市はウィノン語川、市を2つに分けるコード川およびガチャワン川の3つの川の谷にあります。谷に位置していますが、植民地政府によって固築されきれいに配置された排水施設テームと、ジョクジャカルタ市政府によって行われた積極的な水路の追加により、都市は熱海洪水を経験しませんでした。宮殿に加えて町の中心部にはオランダ植民地時代の遺物であるプロデブルーグ砦があります。ジョクジャカルタ市からは天気が良ければインドネシアの火火山の一つであるメラピ山が見えます。ジョクジャカルタの地区の一つであるコタクでは、1575年、1640年の間にマタラム帝国の中心でした。 真の意味で現在も機能している宮殿は、ハイオクジャカルタ宮殿とプロパクアラマン宮殿です。これらはマタラム帝国の一部です。ジャクジャカルタは最大イスラム組織団体の一つ、ムハマディアが設立された場所でもあります。ムハマディアは1912年にジャクジャカルタのカウマン、ムパサン、ゴンドマナンでギャイハジ・アハマド・ダハラによって設立されました。これまでムハマディア中央委員会はジャクジャカルタに本社を置いています。現在も保存されている歴史の町は、ジャワの文化に恵まれた町であり、多くの外国人観光客がこの町に魅了されています。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Jakarta, aku menantangmu. Mimpi-mimpiku di depan mata, kau perkasa menghadangku. Sudah jauh ku berlari, aku tak mungkin mundur lagi. Terlalu lama ku simpan mimpi, takkan mungkin berakhir di sini. Jakarta
いただいた歌はブルーメッチのジャカルタでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワニのコーナーです。リスナーの皆さん、ワルナワニです。今日はロシアのグローバルデジタルクレントのイベントでインドネシアを代表する5人のデザイナーをご紹介します。ファッションの世界における持続可能性の問題もインドネシアのデザイナーの注目を集めました。創造的な Kuchir wo sakusai shiru dake de naku, Indonesia no desainer wa kankyou ni yasashii sakufin ni chuite mo kangaete imasu. Global level de wa, chimari Russia wo shotten to shiru kokusai hybrid fashion project de aru Global Digital Current がインドネシアの5人の若いデザイナーを含む貴族可能性の概念を提供したデザインを紹介します。選ばれたデザイナーはロシー・ラハマディ、グレゴリウス・フィキ、アーキ・インドラヤナ、エイミーテ・アンギアサレでした。そのうちの5人は2020年9月4日から6日にかけてバーチャル開催されるイベントに登場します。国家 IFC のアリーカリスマ会長はファッション業界における短期的な持続可能性の概念は中華価値とみなすことができると述べました。しかし将来的にはこの要素につながる世界的な傾向のためにこの要素が不可欠になります。このコンセプトを採用した製品を持つデザイナーのみが参加できる国際的なファッションイベントがたくさんあります。国のデザイナーは彼らの作品の才能と独自性を示します。後のコレクションで変化のテーマを持っているエミー氏は同じ正方形の生地を使用して3つの異なる製品を生み出しています。ワスラ布は職人の仕事が続くことができるように作業の継続性を維持しながら文化的保護の一つの形式として選択されました。そしてザ・色には天然成分を使用しより環境に配慮しています。一方ローチ・ラーマディは網人形からヒントを得たガルフシアのコレクションを作ります。使用される基本的なアイテムからいくつかの異なるファッションを楽しめます。総集すれば消費者は衣服を通路に買う必要がなくなります。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしますよ。今お聞きいただいた歌はブリシア・ジョーディのルカでした。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はクロンチョン音楽をお送りいたします。まずサトゥジャムサジャです。アウディとして知られているパウラ・アロディア・イズムが歌います。サトゥジャムサジャはアウディのヒット曲の一つです。このシングルは2001年に初めてリリースされました。タイトルが示すように この曲は一緒に過ごした時間を思い出すために1時間でも恋人と一緒にいたいという誰かの希望を表しています。どうぞお楽しみください。リスナーの皆さん、音楽の広場を終わります。
Aku tak ingin berakhir Satu jam saja Ku ingin diam berdua Mengenang yang pernah ada Jangan Esok takkan lagi Satu jam saja Hingga ku rasa bahagia Mengakhiri segalanya
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。Twitter は @voiceindonesia。メールは voice@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。